放送ポッドキャストQ&A。
で、もしかして最初に声をかけたのが西武ライオンズだったんですか？
いや、それがですね、僕も記憶は定かではないんですけども、はい、球場にはたくさん来ますよね、12球団。
はい。
うちの監督はもちろんプロにも出してませんし、
まあ、今までに、ね、今まで同胞大学からは、は
い、ですからちょっと舞い上がっちゃったんですよね。はい。それで中日のスカウトの人がいまして、
中日ドラゴンズの、
はい、はい、うちの豊田は何位ぐらいの評価でいけますかねみたいなことを、
は
い、そしたら、ね、多分6位か7位じゃないのっていうことだったんで、監督は、はい、あそこやめとけって全くプロに関しては素人のくせに、そういうことを、おっしゃってたら思い出しますけども。
はい、それ、豊さんの目の前でですか？
いや、僕がいないところで勝手に聞きに行って、帰りの車の中とかで、うん、あそこはダメだぞ、と。はい。そういうこと言ってましたね。
ああ、そうですか。
はい。でも、その後から、やっぱり西武のスカウトはちょこちょこと、来てくれてるっていうのは、分かってましたね。お客さんも少ないので、
はいはいはい、
あの人らたちがスカウトの人たちだなっていうのを分かりながら試合投げてましたね。
う
ん
うん、そうですか。
はい。
ちなみに豊田清志さんは、まあ、三重県のご出身ってことは東海地方ですよね。
はい。
お好きな球団はどちらだったんですか？
いや、僕、球団はですね、これといって好きな球団はなかったですね。
ああ、そうなんですか。
はい。僕、個人的にこう、この選手すごいな、とかっていう感じでは見てましたけどね。うんうん、はい。
どなたですか？ちなみにそれは。
大学生の頃に思ってたのは、うん、名古屋球場に見に行った時に、うんうん、今中。
中日のサウスポーですね。はいはい、
あと、ユダツヨシさん。
ああ、やっぱりドラゴンズですね。はい、うん、
まあでも、今中なんかは同級生ですからね。それがもう一軍でこう投げてたので。
だから呼び捨てだったんですね。
はい、そう
です ね。はい、継承略だなと思いながら、はい、あ、なるほど、なるほど。
はい、
あ、でも同い年でこんな舞台でもう投げてる人がいるんだと。
はい。
いい刺激にはなりますよね、やっぱり。
いや、刺激にならないですよ。ただ、そんなところでやろうと思ってなかったので。
あ、そうか、そうか、すいません。
すごいなっていうだけで。
は
い、
憧れの対象ってことです
か？そんな感じですね。はい。
ねえ。そのような豊田清志さんが西武ライオンズから、まあ、はい、指名を受ける。まあ、その前に挨拶もあったでしょうけれども、はいはい、その時に豊田清志さんはどう思われましたか？
いや、まさか指名なんて思ってなかったので、うんうんうん、何日か前だったのかな、うん、指名させていただきますというのを学校側にあったのか、うんうん、定かには覚えてないんですけども、
うん
うん、嘘だろうと、
うんうん、
もう社会人野球に決めてましたし、うん、でプロにもしねかかった場合は上位なら行ってもいいと会社側から言われてましたし、
ああ、なので会社結局本田健、はい、もう希望通りのところに行けるはずだったんですね。
はい、ですから、僕はもう、上位がどこまでかっていうラインはあると思いますけども、
はい、
まあ、1位、2位、3位ぐらいだと思ってたんで、うん、その最初に聞いた6位か7位じゃないのっていう言葉がありましたんで、僕は確実に社会人に進む気でいました。
なるほど。
はい。
その結果がドラフト3位。
3位。はい。いや、もう本当にびっくりしましたね。もう当日本当に部屋にいたんですよ、自分の。一人暮らししたもんですから、
はい、
普通に部屋に行って、はい、そしたら学校から電話がありまして、うん、すぐ来いと。かかったから来いって。いや、ほんとびっくりしましたね。
はぁ、舞い上がってましたか、さすがに。
監督が。
監督
監督が舞い上がってましたね。僕自身は、もう何が何だかわからないし、それこそどっかのね、柱の階からドッキリのマークが出てくるんじゃないかと思ってましたから、いやでもその時本当に嬉しかったですね。
まあそうですよね。
はい。
もうその時点で入団即決という感じだったんですか？
いや、そこからですね、
うん、
まあ会社側としては、上位は1位、2位じゃないかとか。
はい、あ、そんなせめぎ合いがあったんですか？
いや、もちろんもちろん。
お
まあ僕らのレベルから言ったら、まあ10人取れば4位ぐらいまで上位じゃないですか。
そりゃそうですよ。
ね。ですからもう、ライオンズの方から、ね、高い評価をいただいてると。最初はね。入るまでは。
うん、
そういう感じで口説かれまして。
入るまではということは？
入ったらもう、みんな二軍選手じゃないですか。
まあまあまあ、ね。はい。
即戦力だとかね。
うんうんうんうん、
お前一年目からキャンプに連れてって、うんうん、森監督に見てもらって、
うんうん、
清原、秋山と対戦してね、はい、力をつけてけよ、
はい。
僕はもう入ったら一軍だと思ってましたから、そういう感じで口説かれまして。
はい。
現実は違ったなっていうのはすぐに気づきましたけど、
ね。いや、でもやっぱり甘い言葉で口説かないと、
は
い。
そうですね。
ね。会社の障壁もあるわけですから。
今、育成プランをよく聞く選手いますよね。
はい。
そんな話なんて一切出ませんでしたよね。入るまでは。
そうですか。へー、やっぱり聞いてみないとわからないものですね。はい、あ、そうですか。ただ、豊田清志投手は、はい、もちろん抜群のコントロールで、
はい、
ここまで19年間にわたるプロ野球生活を見事に渡り歩いていらっしゃいましたけれども、野球を始めた当時から、はい、やっぱりコントロールは抜群だったんですか？
まあその全盛期の時がね、抜群だったとしたら、うん、小学生レベルで、抜群だったと思います。
はい。じゃあそのまんまじゃないですか、じゃあ。まあ、どんどんレベル上がる中で常に抜群だったってことですね。
だと思います。だから中学生が見れば、まだまだと思ったかもしれませんけども、
はい、
僕、小学生の中では抜群だったんですね。フォアボール出すことなかったですから。
すごいなー、それはすごい、はい、子供はピッチャーフォアボール出すものですから、だって。は
い、だけど、球が遅いんですよ。
はー。
はい。
あ、ということはフォアボール出す前に、はい、とりあえずバットに当てられてしまうということもあったんですか？
はい。
にしたってそれはストライクゾーンに行ってるからですもんね。
そうですね。はい。小さい頃ってこう、球の速い子がピッチャーするじゃないですか。はい、
そうですね。
でもストライク入れないですよね。
はい、入れないです。はい。
だけど、抑えるときは三振取るじゃないですか。
はい。
だけど僕はもう打たせて取るピッチャーだったので。
技巧派だった
んですね。技巧派だった
んです。生まれついての。
生まれついての。
まあ当時はですけどね、はい、その時はね。
ですから、まあ守備がガタッときたら、もう打たれっぱなしになりますし、守備が良ければ完封しちゃうしという。
はい。
はい。たまたまのピッチングですよね、ずっと。力で抑えるっていうのはないですね。
でも、ある意味、プロ向きというか、というか、小学生の頃から、コントロール良いってなんか、それってまあ、間違いなく生まれながらの才能だと思うんですけど、
はい、
豊田さんの中で、それはどのようにして身についたんだと思いますか？コントロールの良さ。
初めてピッチャーをした時に、キャッチャー座りますよね、
はい、
普通に。
はい。
そしてインサイド、アウトサイド。まあ、子供ながらにこっち構えろ、こっち構えろってコーチに言われて、うん、キャッチャー構えてくれるんですけども、大体行ってたんですね。インコース、アウトコース。それをね、ほぼ毎日、50球、50球、アウトコース、インコース。そしてまたインコース、アウトコースっていうのをなんか繰り返して投げてたので、
はい、
まっすぐだけですけどね。
はい。
でも大体行ってた気はしますね。
高め低めの投げ分けもできるんですか？その時期。
その当時そんな意識はなかったですね。
ああ、そうですか。
はい。とにかく、大体ですね。
まあまあまあ、それは十分ですけどね。まあまあ、
はい。
それは小学校何年生ぐらいの時ですか？始めた時っていうのは。
ピッチャーを始めたのが4年生の終わりぐらいですかね。
ピッチャーから始めたんですか？
いや、僕その当時は掛布選手に憧れてまして。
阪神の。
はい。
はい。
サードやりたかったんですよ。
はあ。
はい。
はい、豊さん、右打ちですよね。
はい。右、ね、その当時右打ちですけども、うん、密かに左もやってたんですよ。
まあまあまあ。
はい。
この野球少年はそうですよ。
はい、はい、はい。その当時は足だけは速かったので、
はあはあは
あ、その掛布選手のようにホームラン打てませんけど、まあ、同じサードで左バッターとしては、はい、そっからスタートはできますよね。
う
ん
う
ん
うん、そうですね。
でもね、守ればエラー。
はい。
打ってはファーストゴロ。ですから、足の速いのは全く活かせない状態なんですよ。
せめて流せと。
そうなんですよ。
引っ張るなと。
子供の頃はそういうことはできませんから。
なるほど。
はい。そこのスタートで、守ってもダメ、打ってもダメ。そしたら投げてみろというところから始まって、ピッチャーですね。
消去法だったんですか？
はい。
どうやら。
はい。同級生が、うん、もう未だにこう付き合いがある同級生が、はい、もうレギュラーで決まってるんですよ。で、僕はサードとかショートとかっていうのもやってましたけども、うん、僕がそこに入ると勝てないんで、僕がピッチャーなんですよ。
へー。
はい。球の速いやつがマウンドに上がると三振は取るんですけども、ショート、サードに僕のところに打たせるとエラーするので、まあ仕方なく僕がピッチャーということで。
ただでも、
はい、
取って一塁投げる時の送球の良さは感じてたんじゃないですか、監督も少年野球。
いや、ないと思いますよ。力なかったんで届いてないと思いますね。
そうなんですか。
はい。
だとすると野球の神様も粋な采配をなさいますね。
そうみたいですね。
へえ、わかんないもんですね。
はい。
でもそれがまあどんどんどんどん上のレベルに行くに従って、その コントロール抜群のレベルを落とさずに抜群のままでいって、
はい、
ついにプロまで行ったと、
はい、
で実際にプロまで行ったところで、一軍選手としてはなかなか扱われずと、
はい、
大変でしたね。それはそれで、
そうですね、あの僕の大学からプロという、はい、そのハードルが高すぎたんですね。今までは小学生から中学生、中学から高校、高校から大学っていうハードルの高さは多分一緒だったと思うんですよ。
はい。
いかんせん、ライオンズ当時はもう黄金期ですよね、うんうん。
はい。
全く歯が立たない状態で入りましたんで。
はい。
はい。
投手王国ですからね。
はい。
そうですね。
はい。
特に、どなたの球を見て、
はい。
これはレベルが違うと思いましたか、豊田さんの中で。
渡辺監督。
は
あと、工藤投手。
はい。
ハワイキャンプにですね、
はい、
マウイキャンプですね、当時の、
はいはい、
ドラフト1位、2位、3位、3人連れてってもらったんですけども、
はい、
その時に最初にピッチングをする時に森重和ピッチングコーチに呼ばれまして、
はい、
今からやれと、うん、その両サイドにその両エース左右の、
はい、渡辺久と工藤君ですが、
はい、その間に掘り込まれたんです
、はい、森重さんもやりますね。
はい。僕多分20球投げずにやめたと思います。
恥ずかしくて。自分の意思で。
はい。
恥ずかしくて。
はい。その当時、僕、同期のドラフト1位が杉山健人さん。
はい。アンパンマンですね。
アンパンマン。
うん、
やっぱり球速いし、コントロールもいいから、
はい。
こう見てたら、あれが伊藤だっていう僕はキャッチャーを見てるんで、
はい、
あれが伊藤だっていう感じで、興奮して見てたんですけども、
はい、
そのキャッチャーミットが動かない。ピッチングを杉山さんもしてたんですよ。
ルーキーながら、
はい、
伊藤勤のミットを動かさないピッチング。
はいはい、だからやっぱすごいな。まあ僕もそれぐらいできるだろうと思って。
うん、それはそうです。コントロール抜群なわけですから。はい、
ですけど、球のスピードが全く違うんですよね。はい、
当時ルーキーの時の豊田清さんは、
はい、
まっすぐ何キロぐらいだったんですかね。だ
いたい140出ないぐらいじゃないですかね。
信じられません。
はい、
そうですか。
はい。その夏場とかね、4年生の夏場とか、
はい、
調子が良ければ40を超えてたとは思うんですけども、
はい、
まあ、2月の時点で初めてのピッチングをするときに、はい、もうその、久信さんとか、工藤さんなんかも立ち投げの状態でもうなるような球を投げてたんで、うん、あ、もうこれはもう僕、やめた方がいいかなっていうような。
さすがにルーキーだけど、はい、そのノルマの球数というのは課されずに、
はい、
自分の裁量で始めていいし、
はい、
やめてもいいということだったんですね、
はい、
ブルペンは。
そうですね。
で、ご自分の意思でやめたと、
はい、ですから最初の2週間ぐらいハワイに行ったんですけども、ほとんど投げてないです、
ブルペンで。
はい。球数もね、僕本当はっきり覚えてるんですけど、はい、400球いってなかったと思うんですよ。
何日間になりますか、それ。
2週間。
うお
ー。はい。で、キャンプ終了時点で、あの当時、1500球ぐらいみんな投げてましたけども、はい、僕その後のハワイが終わってから春野に移動しますよね。
はい。
そっからみんなもう投げ込みするじゃないですか。うん、嫌で仕方なかったので、で、最後の1週間で、お前400しか投げてないぞって言われてから、うんうん、慌てて400投げたんですよ。
1日に400投げたんですか、さすが。
3日ぐらいで。
3日ぐらいで400。
はい、帳尻合わせて800で。
はぁ、
はい。
そうだね。3日連続で入って400球。
球。まあでも、普通に、今思えば大した数じゃないですよね。
うん、いや、でも当時からすればということですよね。
もう僕の肉体から考えればもう無理やりというところで。
はい。
辛かったですね、1年目のキャンプは。
ピッチャーが。
はい。
投げることを嫌だなと思うレベルの周りのその力だったんですね。
はい。やっぱりもう今でこそ、あ、コツの世界じゃないですか。
コツ。
投げるコツ。
コツの世界なんですか、プロって。
だと思いますよ。それは力があれば速い球が投げれるんであれば、
はい。
それは重たいものを持ち上げれる人が、
うん、
ね、
あ、そりゃそう
とか、
はいはいはい、
背が高い人だったとかっていうところだと思うんですけど、
はいはい、
工藤さんとか見てそんに背も高くないし、
あ、そう
ね、そんなに力持ちのようには思えないじゃないですか、
はい、
話す瞬間の爆発的な力だったりとか、コツですよね。
コツ。
軽く投げてるのにピシャッといく、うん、僕らはしこたま投げてもヒロヒロっとしかいかないんで、あ、だんだん上手くなっていく中でコツを掴んでいくんだなと思いましたね。
なるほど。自分で感じた。
もう最初に感じました。
そうですか。はい。